日本語のみでメッセージになってしまいますので、なるべく分かりやすい日本語を使いながらお話をゆっくりやりたいと思います。新聞とかテレビを見ますと、まあ、ほとんどはいいニュースがないんですけど、先週はね、いいニュースが、ありましたよね。あまり興味のない方は、あまり興味がないかもしれないですけど、WBC ですね。野球好きな方は、多分、ね、見たと思いますけども、見事に、侍ジャパンが優勝した。ね、すごかったですね。決勝戦なんかね、特に、まあ、日本を応援してはいたんですけども、試合としてもね、素晴らしい試合で楽しみました。いろんな選手が活躍しまして、松坂投手が、MVP、投手陣がね、頑張って、岩隈投手だとか、ダルビッシュ、杉内投手なんかね、活躍しました。あとは、野手の方ではね、やっぱり、不振が続いていたイチローは最後には、ね、ちゃんと打ちましたしね、あとは、まあ、中でも好きな青木選手なんかね、素晴らしい活躍をしましたね。あとは川崎選手なんかですかね、で今回の野球の報道を見てますと、まあ、先週ですね、当たり前ですけど、選手の方に、まあ、焦点を絞って、報道してましたけども、私としてはですね、原さんファンということで、小中高って、やっぱり原さんが現役時代だったもんですから、原監督を密かに応援してたんですね。さすが原監督、見事チームをまとめて優勝に導いた、と思って見てました。でいろんなの、テレビでもありましたけども、印象に残ってることがありましてですね、イチロー選手がですね、記者会見で、いろんなことを言ってましたけども、今回のチームはチームリーダーが必要がなかったんだっていうようなことのことを言ってましたよね。チームリーダーが必要だと言われてますけども、このチームにはチームリーダーが必要じゃなかった。それぞれが自分のやるべきことを知っていてですね、同じ目標に向かってやればですね、チームリーダーも必要ないんじゃない、ないんだということをね、イチローが言ってました。というのはやっぱり、もちろんプロの選手が全部集まったわけですから、でもトップ選手が集まったわけですから、そうなんですね、野球のことについて、知ってる選手が全てだと思うんですけども、特にですね、私なんか見てて青木選手なんかはね、野球をよく知ってる選手だと思うんですね。野球をよく知ってる選手だってよく言われるんですね。その時の状況判断だとか、先を読むことだとかですね、試合の流れを読む勘だとかね、それが優れてる選手なんかを野球をよく知ってる選手だってよく言いますね。野球についてで野球をよく知ってる、ね、よく言われますね。こんなとこから今日はお話を始めてみたいですね。題にもありますけども、今日は特に愛、愛っていうことについてですね、お話をしますけども、ちょっとわざと分けてあるんですよ、これね。愛について。愛についてですね。愛を知る。愛について知ると、愛を知るですね。例えばこんなことがあるんですね。この聖夜は名古屋のスポーツ少年団に入りまして、サッカーをやってますけど、 お休みに行った時に当たれば応援に行くんですね。試合なんかは応援に行くんですけども、今ね大変なんですね。子供がそういうスポーツ少年団に入ると親は必ず試合にはついていかなくちゃならないし、ね、お母さん方が多いですね。でよく試合になるとお母さん方がかなりエキサイトして応援してるんです。見ると分かると思うんですけど、かなりエキサイトして、子供たちね、怒鳴るまではいかないんですけど、かなり強い言葉で言うんですよ。試合中何やってんだ前だ前だよく言うんですよ。で私もよく試合見るんですけども、ね、子供の試合見るんですけども、そうやって応援席からこう試合を見るとよく見えるんですよね、サッカーって、うん、やってる本人たちはなかなかね、そこまで周りが見えるわけじゃないですから、自分のボールの範囲の中で精一杯ですから ね。これは例えなんですけども、その応援するお母さんたちはですね、もちろん大人ですから、いろんなテレビなんかも見てサッカーについてはよく知ってるんですね。周りも応援してるとよく見えますから、次にあそこに行けばいいのになる、分かるんです。サッカーについての知識も多分子供たちよりも多分あるんじゃないかなと思うんですね。で面白いことがありまして、年末にですね、親子でサッカーをやったんですね。サッカーゲームをやったんですね。子供たち対親チームっていうんですかね、やったんですよ。お母さん方も入りましたね。いや、だって子供たちが試合やってる時にはね、かなりきつい言葉で言ってたお母さんたちがですね、全然動けないんですね。当たり前ですけどね、動けないんですよ。もうボールにザーッとこう集まっちゃったりなんかして。お母さんたちはやっぱりサッカーについてはよくね、知ってたんですけども、サッカーを知ってたわけじゃなかったんですね。で逆に子供たちはね、サッカーをよく知ってたんですよ。実はお母さんたちもね、そうやって少し行っても試合に出て、体験してみたことによって、サッカーについてだけじゃなくて、サッカーを知るように少しはなったと思うんですね。ね、そういう体験を重ねながら、ね、応援するんですけども、まあ、それでもやっぱりね、試合になるとエキサイトするかなり激しい応援になるんですけど、そういったことがありますね。やっぱり何々についてっていうのはもちろん言葉で知ることもありますね、まあ、本を通して知ることもあります。だから何々についてはとしてですね、頭で分かることですね、情報として分かること、その知識だと思うんですね。何々について知る、で何々を知るっていうことになりますと、もちろん言葉を通してだったか情報を通して知る面も、ね、たくさんあるわけなんですけども、さっきのサッカーの例えで言いますと、やはり自分で体験をして初めてサッカーを知ることができるんですね。もっと例えを使いますと、いろんな病気のこともありましたね。病気、私もナザレで勤めさせていただいて、いろんな病気の方いらっしゃるんですけども、リウマチっていう、ね、病気を持っている方もいますね。大変なんですね。なんかすごく痛みが突然襲ったりするですね。関節とかね、痛みが襲うんですけども、でリウマチについて、知ってるのは一番誰かというと、まあ、お医者さんが一番よく知ってるでしょうね。リウマチについてなぜ、そんな痛みが襲うのかなんていうのは、医学的な知識が一番豊富なのはお医者さんですね。リウマチについて知ってるのはお医者さんです。でも本当にリウマチを知ってるのは誰かというと、やっぱりそのリウマチの病気を持っている方が一番よ く知ってるんですね。ヒューマチを知ってる。吉田さんはそのヒューマチについてはよく知ってますけども、本当の意味でですね、ヒューマチを知るっていうことはなかなか難しいことなんです。あとこんなこともありますね。なかなか言葉で伝えるっていうのが難しいことなんですけども、例えば味覚っていうのも人に伝えるっていうのは難しいですよね。例えば、渋いっていうのはどういうことですかって言葉で伝えるのは例えばできないんですね。科学的なことをね、話しても伝わらないと思います。下に何かその渋い物質のものがついて、その刺激が脳に行ってなんていう説明をしたって、渋いっていうことを本当に分かることはできないんですね。どうすれば分かるかというと、やっぱり渋柿を自分で食べると一番その渋いっていうのが分かるわけなんです。だから何かを知るっていう時にはいろんな面がありまして、そのものについて、知る、まあ、そのこともすごく大切なことなんですけども、もっと重要なことはですね、そのものを知るっていうことの方が、より重要だと思うんですね。何々について何々を知ること、まあ、どちらも必要なことではありますけども、より重要なことというのは何々を知るということだと思います。例えば、私はあまり鼻に詳しくはないんですけども、だから人によく聞く、あの花は何ていう花なんですかって、ね、聞くんですけども、でこの花は何々ですよって、教えてくれます。すぐ忘れちゃうんですけども、でその花の名前を知る、知ったりですね、その花の色だとか、これは何かの何ていう花でっていうことをたとえ知識として知ってもですね、実際にその花を見なければその花の美しさというものは自分で体験することはできないんですね。例えば この花は、例えばバラですということを覚えたとして、その花そのものに、バラという名前がついているということを知って覚えて、そのバラの花に名前をつけたって本当のそのバラの花の美しさというのは、わからないんですね。やはりそれを眺めて、じっくり眺めて、自分の心の中に受け取るっていうんですかね、花そのものをですね、そのことによって本当にそのバラの花の美しさを知ることができると思います。このことはですね、いろんなことに言えることだと思うんですけども、今日はですね、その愛というものですか、神を知るということについても同じようなことが言えるわけですね。私たちは神についてということは本当によくわかります。教えてもらえますね。神様というのはこういうご性質の方だよ、イエス様は十字架について死なれたのは私たちの罪のためですよ。そういうことはたくさん教えてもらいます。で、神についてというのはそういうふうにわかりますけれども、本当の意味で神を知るというのは、先ほどの例えからどうすればいいんでしょう。もちろん神についての知識っていうのは大切です。そのことがなければ私たちは本当に、神様を知ることができません。でも本当に重要なのは神を知るっていうことですね。それは 言葉、頭、思考だけではなくて体験を通して知っていくっていうのが、重要になってくるんだと思うんですね。体験を通して聖書の言葉を聞いただけではなくて自分でそれを実行してみる、成功もあれば失敗もある、そういうことを通して、神を徐々に知っていく、神を体験していくということが必要だと思います。これは愛を知るということでも同じだと思うんですね。私たちは愛についてというのはたくさん、知ることができます。もちろん聖書を通してだとか、いろんなキリスト教の作家を通して、または、クリスチャンのお話を通してですね、神の愛はこんなことですよということは、愛について知ることがたくさんできると思います。例えばね、聖書は神の愛について書かれたものですけども、例えば 第1コリントの13章などは有名ですね。パウロの言葉ですけども、愛とはこういうことですよということを教えられます。第1コリントの信徒への手紙第1の13章というところ、これ、ね、有名なところですけども、読んでいただければ、愛ということはどういうことかということが分かるんですね。例えばですね、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍ぶ、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。またこんなことも言われてますね。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私たちは騒がしい虎、やかましいシンバル。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとしても、愛がなければ私たちに何の益もない。もっとありますね、聖書の中では愛についてたくさん言われています。で、聖書の中で一番愛についてわかるっていうのは、十字架上のイエス様の言葉だと思うんですね。十字架の死というものが神様の愛を一番よく表しているわけなんですね。自分をですね、十字架に、つけた人々を前にしてイエス様は祈りましたね。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分たちではわからないのですって、その十字架につけられた苦しみの中でですね、死なる神様に祈った。本当にその姿を通して神の愛っていうのはこういうことなんだっていうことがよくわかると思うんです。で、先ほどね、水兄弟に読んでいただいたヨハネによる福音書8章ですね。ヨハネによる福音書8章ですね。もう少し皆さんと一緒に考えたいと思いますけども、これ新教だけでもそうですけども、7章の53節からこう括弧がついてるんですね。これ括弧がついてますね。一番貫通の女っていうところで。53節のところでこう括弧がついていまして、8章の11節の終わりでまた括弧が閉じられているんですけども、これはどういうことかというと、私もあんまり詳しく分かるわけではないんですけども、いろんな聖書の 肉筆書っていうんですかね、最初に一番書かれた聖書は昔は印刷機なんかなかったですから手書きで写して伝えていったわけなんですけども、写本って言われるものですね。その写本の中でこうあるものはこの部分が入っていたりですね、ある写本にはこの部分が入っていないなんてことがあってですね、あとは聖書の、学者の方なんかはだからこの部分はですね、ヨハネによる福音書のそのものではなくですね、後から編集されたんではないかなんていう方もいます。まあ、そういうことはですね、知識として言う必要はあるんですけども、今日ここで取り上げた理由はですね、この箇所、私が一番というか好きな箇所なんですけども、イエス様のご性質をよく表しているところだと思うんですね。だから聖書に、編集されたんだと思うんです。イエス様の性質ですね、愛の性質っていうのがよくわかる箇所だと思います。読んでいきますと、神殿の境内でですね、民衆が集まってきてイエス様は座って教え始められたわけなんです。そこへですね、立法学者たちやパリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきてであります。なかなかねこの、聖書も難しいところがありまして、なかなかねこういった訳が難しいところがあるわけなんですけども、貫通の現場で捕らえられた女を連れてきた、女性を連れてきたっていうんですね。でこんなことを言うんですね、立法学者たちやパリサイ派の人々は、先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは立法の中で命じていますというのです。で確かにですね、旧約聖書のレビ記なんていうところを言いますと、貫通をしたものは石打ちにしなさいと神様が言われているんですね。でそこを読みますとですね、女だけじゃなくて男女どちらもそうなんですよ。本当はその現場で捕らえられた、見つかったら男女も石打ちの刑にしなさいと言われているんですけども、ただここではですね、このファリサイ派の人たちや立法学者たちはですね、その男性は置いてきて、その女性だけ連れてきたわけなんですね。だからこの立法学者ファリサイ派の人々は、ここにも書いてあります通り、イエス様を試して訴える口実を得るためにだけこの女性を連れてきたんです。その現場で捕らえられてきたんだと聖書は言ってますから、ね、この女性はどのような格好できたのか、想像に難くないですね。本当にその女性はもう恥ずかしい思いでいっぱいだったと思うんです。それをですね、無理やりその一方の男は置いてきてですね、女性の方だけ連れてきた。ただイエス様を訴える口実のその道具としてですね、立法学者たちやパリサイ派の人たちはこの女性を連れてきたんです。だからだと思うんですね、このイエス様はですね、かがみ込んで指で地面に何かを書き始められたというんです。さっきまで民衆が集まって教えていたんですけども、かがみ込んで指で地面に何かを書き始められた。前から私もこの箇所を読んで、なんでかなと思ったんですけども、多分ですね、今はこう思ってるんですね。その、貫通の現場で捕らえられてきた女性がですね、こう気のままで連れてこられたわけなんですよ。だからイエス様としてはですね、女性のその思いを感じ取ってですね、そこを見ないようにしていたんじゃないかなと思うんです。下を向いて しかし立法学者たちやパリサイ派の人たちはしつこく問い続けたということですね。そうすると、そうしますと、イエス様はもう、静かに言うわけなんです。あなたたちの中で罪を犯したことのないものが、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられたと言います。そのイエス様の言葉が、衝撃的だったのか、心に刺さったのかどうか分かりませんけれども、幸いにも年長者から始まってですね、一人また一人とその場を群衆は立ち去っていったと言います。そして、その女性とイエス様だけが残ったんですね。この箇所を通してですね、私たちは何を分かるか、イエス様の愛を何が分かるか、一つはですね、このイエス様とその立法学者たちとパリサイ派の人たちの対比で分かると思うんですね。立法学者たちやパリサイ派の人々はその女性をですね、ただ単にイエス様を訴える口実として、ただ単に道具としてこう連れてきたんです。しかしイエス様はですね、違うんですね。イエス様はその女性にの心に多分目を留めたんだと思うんですね。だから下を向いて地面に物を書き始めたんだと思います。今この女性がどんな気持ちでこの場に連れてこられたんだろうか、その辛さとか痛みとか悲しみの方にイエス様はここでは目を留めているんですね。イエス様は最後に言われましたね。私もあなたを罪に定めない。来なさい。これからはもう罪を犯してはならない。イエス様はその罪を容認するわけではありません。ただ、パリサイ派の人たちや立法学者たちのようにですね、まずその表面に見える部分っていうんでしょうか、その罪の部分にまず目を留めるんではなくて、その奥に隠されているその女性の、心の痛みだとか、辛さとか悲しさの方に先に目を留められる方なんですね。イエス様、私もあなたを罪に定めない、来なさい。こう言われた女性の気持ちを考えるとですね、多分この女性の方は後々こうイエス様の弟子になったんじゃないかなと想像するんですね。イエス様のその愛に触れてですね、必ずこの女性は変えられたと私は信じます。この女性はですね、本当の意味で、愛っていうものを知ったんだと思いますね。それはやはりイエス様を通して、イエス様という方を通して、その許されたっていう体験を通してですね、神様の愛を知ったと思います。神の愛、イエス様の愛っていうのを、ね、その性質を考えるときに聖書からたくさんいろんなことがあると思いますけども、今日はですね、その愛っていうものは、ここで言われている人にまずその表面の罪を先に見てですね、石を投げるっていう態度があるとすればですね、その石を投げる前にですね、その方の心の深くにある悲しみだとか辛さとか痛みにまず先に目を留めるんだっていうことですね。はい、愛は違う言葉で言うと共感するとか、その方と共に同じ立場に立ってその気持ちを汲み取ろうとすることだと思うんですね。愛はそういう面があるんだと思う。共にっていうことが 多分重要なキーワードになるんじゃないかなと思って、イエス様の愛を知る。その表面に現れたものだけを見るんじゃなくて、本当にその方の奥深くの心の中まで見るっていうのは大変なことですね。そんなことを考えていると、やはり思い出すのはですね、皆さんもご存知の方も多いかと思いますけども、ダミアン神父っていう方が、ね、いらっしゃったんですね。ベルギーの方です。1840年生まれですね、の方で、ベルギーので、まず、ですね、若い頃ですね、修道会に入って聖書の学びをするわけなんですけども、そのダミアン神父のお兄さんがですね、ハワイへ宣教師として、派遣されるようになったわけなんですけども、でも急遽なぜか、病気によって派遣が中止になった。その時にお兄さんの代わりにですね、ダミアン神父は自分がハワイに行くことを決心するわけなんですね。で、ハワイの、あとは中のモロイカ島というところがあるわけなんですけども、で当時はそこにですね、ハンセン病の方々をもう隔離するために、その島を使っていたわけなんです。モロカイ島、ね、でそのことを知ったダミアン神父はですね、そこに行くわけなんですね、行くわけなんです。ダミアン神父はですね、そのハンセン病の患者の方々をお世話するんですけども、隔離されてるわけですから、お世話する方もいなくて、あとは、そうやって人々から見捨てられたっていう思いからですね、自暴自棄になる方もたくさんいたようです。非常に荒廃したような状態でありましたけども、ダミアン神父は献身的にですね、例えば水道をですね、引いたり、水が必要ですからね、その病気の治療のために水が必要ですから、それを引くための工事をするわけなんです。ダミアン神父はですね、この時も多分神様の愛に動かされて行動していたわけでありますけれども、想像ですけども、多分ダミアン神父の中にはですね、そうやってハンセン病の方々と一緒に暮らしながらもですね、自分はやはり違うという思いがあったように思います。自分はね、病気ではないし、もし望めばですね、自分の故郷にいつでも帰れるわけなんです。しかし当時はですね、その病気のことがまだよく分からっていませんでしたから、今はその薬がありますから、全然大丈夫なわけなんですけども、その当時は隔離しなければ、ならなかった。親兄弟とも離れて、全く離れて暮らさなければならないような状態になってたわけなんですね。ハンセン病、そのことが一番恐ろしいと言われていましたね。病気自体も多分苦しくて恐ろしいことであるわけなんですけども、その病気になったことによって、自分の愛する親兄弟、または配偶者と子供と離れて、もう一切を絶たれてしまうという、そういう恐ろしさですね、その病気にはあったんですね。で、そういったことでダミアン神父は活動を続けるわけなんですけども、ある時、熱湯を足にこぼした時にですね、その感覚がなかったんですね。それで自分が、ハンセン病にかかったっていうことが分かるわけなんです。その時のダミアン神父の心境を、ね、なかなか想像することはできないんですけども、一時は多分絶望的な気持ちになったと思うんですね。あ、もうこれでこの島から自分は出ることはできない、故郷にも帰れることはできない。し かしもう一方でですね、そのダミアン神父は本当の意味でですね、そのハンセン病の方々と一緒になったんですね。実はダミアン神父はハンセン病のについてはたくさん知っていて、それまで活動していたわけですけども、本当の意味でそのダミアン神父はハンセン病も知ったんですね。本当の意味で、愛を実践していくとか愛を知るというのは本当にですね、真剣に、聖書の言われた神の愛を実践していくというのは、それほど厳しいことなのかもしれないと思うんです。私もですね、ナザレンの方で、老人ホームでありますけど、特別養護老人ホームというところなんですけども、たくさんの皆さん入所している方々と付き合いする時があります。特にですね、はい、今もう本当にね、だんだん増えてきていますけども、認知症ですね、認知症の方々もたくさんいらっしゃいます。認知症の中でもですね、治るものと治らないもの、今現在ではですね、治るものもあるんですね。ちょっとしたこと、脱水症状で本当に認知症の症状が出てしまうこともあるでしょうし、本当に脳の、問題でですね、一時的になることもあります。それで手術をして治るっていう、その認知症もあるんですけども、今現在多くのその認知症といわれるものは、治療をしてもなかなか治らないし、薬でもなかなか治らないという厄介な病気なんですけども、認知症になるとですね、すごく何ていうのかな、一番出やすい症状というのは記憶がですね、最近の記憶はもうなくなってしまって、昔の記憶は残るんですね。昔の記憶は残る。だから、最近のことをね、お昼ご飯食べたってことも忘れてしまうこともありますし、でも昔のことはよく覚えてるんですね。だから、認知症の方々の心の中ってなかなか見えづらいんですけども、昔に自分が戻るっていうことがたくさん多いです。自分が若い頃に戻るとか、子供の頃に戻るとかですね、例えば80とか90歳のおばあさんがですね、これは赤ちゃんの世話しなくちゃとかね、いうわけなんですが、だから自分の中では、その最近の記憶がなくなっているわけですから、自分の中ではその昔に戻っていて、そういう症状が出るんですね。あとは、自分が今どこにいるのかっていうのが分からなくなるっていうこともありますね。だからそういったことでですね、ナザレンに入って、施設に入っていてもですね、自分は家に帰るっていう方がたくさんいます。たくさんでもないかな、いますね。家に帰るんだって言って、で、多くの場合はいろんなお話をしながら、こう付き合いしながら、またお部屋の方に戻るんですけども、中にはですね、強引にもう玄関から出て行ってしまうような方もいますね。そういった場合どうするかっていう、なかなか難しいんですけども、最近、もう1週間前ぐらいですかね、高齢者施設で火災があって多くの方が亡くなったっていう例がありましたけれども、一番本当にね、その人のことを何も考えないんであればですね、鍵を閉めちゃうとか閉じ込めちゃうっていうのが一番楽なやり方なんです、ね、で、ある報道によると、その、ね、火災にあった施設はもう鍵を外からかかるようになってたっていう、そういう悲惨な状況がありましたけれども、 で本当にそういったうちに帰るって言ってもうどうしようもないような時はですね、とにかく付き合うしかないんですね。ずっと付き合うしかないんですね。もう外に出てもですね、無理やり止めないで一緒に歩いちゃうんですね。まあ、もちろん職員と連絡取り合いなんかね、やるんですけども、もう10分とか20分ぐらいもうずっと外を歩くんです。まあ、ナザレンの場合売りづら町ですから、もうずっと田んぼがあってそんなに危ないところはないんですけども、ずっとお付き合いしながら歩くんです。走行しているうちにですね、まあ、うまくこう誘導しながらですね、また施設の方に戻るようになるわけなんですけども、で実はですね、そういった風に、一緒に歩いたりですね、時間を過ごすことによって一時期ではありますけども、その方が落ち着くんですね。不思議なことに何もするわけじゃないですね、何も説得するわけじゃないです、何も特に話すこともないんですけども、ただ一緒にいて時間を一緒に過ごして歩き回る、もう自分も歩き回るんです。で不思議に理由はわからないんですけども、その方落ち着いてまた部屋に戻るんですね。でもまあ一時期なんですけど、そういったことから考えるとですね、やはり、なんていうんでしょうね、実は認知症で何もわからなくなっているように思う方でもですね、そのことは伝わるんですね。なんていうのかな、心を向けると伝わるんですね。そうですね、心を向けるとそのことは伝わるんです。自分が相手にされてるんだ、自分のことに目を向けてもらってるんだ、自分と一緒に時間を過ごしてもらってるんだ、自分は一人じゃないんだってことが言葉ではなくてですね、その心で分かるんだと思うんですね。だからまあ一時期落ち着くんだと思うんですね。心を受ける、共にいる、よく妻にこれ怒られることあるんですけども、少しでもいいからちゃんと向き合って話を聞いてよってよく言われる。難しいんだよ、ね、仕事で疲れてうちに帰ってきたらちょっとゆっくりさせてほしいですって思うこともあるんですけども、でもちょっとでも本当にいいんですね。心と心を向けて、たったの30秒でもいいですから、だってお話を聞いたり話したりするっていうことが大切なんですけども、なかなかできないんですね。たった30秒でも心を向けるっていうのはなんか難しいんですね。それだけ、皆さん、私たちクリスチャンはですね、そういった聖書を通してですね、またはいろんな体験を通してクリスチャンの交わりを通してイエス様の愛、神様の愛っていうものを知ることができます。そして本当にその愛を知るっていうことは、やはり自分がですね、一歩踏み出していろんな関わりを通してですね、知っていく必要があると思うんです、ね、でも なかなかね、この世の中見渡してみると、愛なんて言ったって、こんな経済状態もありますし、全然役に立たないんじゃないかって思ってしまうこともたくさんあります。そういう場面もたくさんありますね。このアウトラインも書きましたけども、この世の中でキリストの愛を実践していくっていうことはですね、なかなか難しくて、荒野の石拾いのようだって書いてきましたけども、例えばこんなことだと思うんですね。石が岩だらけな荒野をですね、開拓するようなものなんです。この世の中で愛を実践していくのはですね、 つ一つですね、手作業で石を掘って運ぶ、掘っては運ぶの繰り返しのような、そういう思いのする時もありますし、いや、そんな手作業で石を取り除くなんて面倒だから、大きな機械を持ってきてやる必要があるんだっていう人も中にはいると思います。またあるところを見るとですね、丘から石を運び込んでくるような人がいるような、そんなことも思いますね。だからキリストの愛を実践していくというのは、何か虚しい思いもすることもあります。せっせっせっせと自分が石をこう運び出してもですね、やらない人も中にはいますし、ただ命令するような人もいるでしょうし、いや、そんなことではダメだ、もっと大きな機械を入れて、効率的にやらなければダメなんだっていう人もいるでしょうし、また中には外から石を運び込むような、そういう見えるような人もいると思います。でも決してですね、私たちが普段自分の周りでするそういった小さなことは決して無駄ではないと思うんですね。パウロも言ってますね、第一コリントの15章58節というところです。第一コリントの信徒の手紙15章58節ですね。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちのロープが決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちのロープが決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。一見無駄に無力に見えるようなことでもですね、まずは自分からですね、自分の周りから、愛を実践して愛を伝えていくことを始めたいと思います。そのためにはですね、自分からですね、他の方に積極的に関わっていくということが必要になってくると思うんです。ただそこでですね、積極的にっていうけど、もう自分なんかもそうですけども、積極的な性格ではないので、なかなか積極的にって難しいんです。だから自分をなんていうのかな、無理に飾る必要はないと思うんですね。構える必要もないですし、私も引っ込み思案ですけども、引っ込み思案のままでも、そのままで他の人に関わっていくことができるんです。外交的な性格の方はそのままいけばいいんです。内向的なのは内向的なままでいけばいいんですね。だから自分のありのままで、そのままで関わっていけばいいんです。なぜならですね、神様は私たちをありのままで愛してくださっているし、そのように作っていてくださるし、そのようにですね、内向的な人は内向的、外向的な人は外向的、そのままでですね、神様は私たちを作ってくださっている。私たちはですね、自分はですね、自分以上にもなれないですし、自分以下にもなれないですよ。自分は自分ですね。神様はそれぞれにふさわしく私たち一人一人を用いてください。そのままでですね。また他者に積極的に関わっていくときに、自由にすることも必要だ。自由な気持ちっていうんでしょうかね。ヨハネの第一の手紙の4章18節にはですね、こう書かれてますね。愛には恐れがありません。愛は恐れを締め出します。恐れなくていいんですね。愛を実践していくことに恐れは必要ないんですね。良いことをするのに恐れって本当は必要ない。良いことをすることに、他の人の目を気にしたり自分の目を気にしたり、する必要は全くないはずなんですけども、それが気にするのは人間なんですけども、 本当はですね、愛を実践していくのに他の人の目なんか気にする必要はないですし、まして自分の、いろんな弱さとかそんなものを気にする必要はないですね。自由に愛を実践していけばいいと思うんです。最後にですね、まずは私たちの周りからですね、自分からそのイエス様の愛を伝えていければいいと思うんですね。できる範囲でいいです。 Think globally, act locally っていい言葉だと思うんですけども、なんか社会福祉の実践のことでよく言われることらしいんですけども、 Think globally ですから、まあ、理想とかですね、考えることはもう世界的な規模で大きく考えているわけなんですけども、実践はですね、自分の足元から始める必要があるんですね。本当に世界中のニュースとか見ますと、たくさん の困難なことがあります。苦しみもあります。だから人間がですね、その全世界のことを全て見渡して、一人の人間がですね、全世界のことを見渡してそれぞれに心を傷んだり共感したりっていうのができるかというと、なかなかそれはできないですね。人間は限界がありますから。でそれでもいいんです。私たちは、もちろん世界に目を向ける必要もありますけれども、まずは自分の足元、家族や友人や職場の人たち、学校とか人たちから、積極的に自分から出ていてですね、そのイエス様の愛を伝えていけばいいと思うんです。まあ、そういう実践を通してですね、まあ、理想的には、その愛が世界中に広がっていくわけなんですね。世界っていうのは遠く離れたところにあるわけじゃなくて、自分の足元から始まっているわけですから、世界と関わっていくということは自分の足元から実践していけば、おのずと世界と関わっていくんですね。じゃあ今日の、ね、メッセージは、以上なんですね。イエス様の愛、そのことを、頭だけではなくてですね、実践を通して、ゆっくりではありますけれども掴んでいくんです。体験を通して、実践を通して掴んでいく。そのためにはやはり自分から積極的に、他者に関わっていく必要があります。それはやはり自分の足元から、周りから、まあ、小さい働きでありますけれども、そこから、始める必要がありますし、始めたいと思うんですね。それは今日皆さんへのメッセージでもありますし、自分自身へのメッセージでもあるんです。必ず神様は、私たちを変えてくださる力がありますから、まずは自分の周りから、愛を実践していく。そこから何かが変わっていくはずです。これから始まる1週間もですね、イエス様のからいただいた愛を思いながら、足元からですね、愛を伝えていける人になっていきたいと思います。